理科の時間。
理科っぽい見方をすると世の中がちょっと違って見えます。そんな話題を提供するそんな理科の時間 B、 今回は第263回です。お送りいたしますのは吉安と
香里です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
この収録をしている前の週末に、
はい、
ですね、デザインフェスタっていうところで、
うん、
科学 T シャツを売ってきました。
おお、ちょこちょこ売り子をやってる例のあれですね。
私がデザインしてるわけではないんですけど、
うん、
私の昔ながらの友達がですね、
はい、
科学テーマの柄の T シャツを自分でデザインして、
うん、
プリントして売るっていうのやってまして、
うん、
で、デザインフェスタっていうのはすごいお客様たくさん来るので、
うん、
忙しいんですよ。なので、売り子でお手伝いに行ってまして、
うん、はいはいはい。それ以外の時にも結構いろいろ、売ったりしてるんですか？デザインフェスタ以外でも。
インディーズ T シャツの、なんていうの？展示会というか展示即売会みたいなのがあって、
うん。
それはね、ゴールデンウィークの後半に大体あるんですけど、
うん。
T シャツラブサミットっていうのが科学技術館ってところであるのと、
うん。
あと、今度、ポートメッセ名古屋だっけな。名古屋の方でやる、クリエイターズマーケットっていうところにも持ってくって言ってました。
おお、じゃあ、まあ、ちょこちょこいろんなところで売ってるんですね。
売ってます、売ってます。
うん。
で、デザインフェスタは春と秋2回あるんで、
うん。
年に2回なので、そこで売ってたりします。で、すごくね、売れ行きが良くて、いつになくたくさん売れて忙しい。
うん。
で、良かったんですけど、
はい。
なんかね、科学テーマの T シャツをたくさんこう出してるというか、まあ、かけてね、展示をしてるわけですよ。
はい。
そうすると、なんかね、買ってくれる人ももちろんいるんですけど、
うん、
前をこう歩いて、チラッと見て、
うん、
ニヤって笑って、こう、通り過ぎていく人って結構いるのね。
はいはいはいはい。
で、個人でやってる T シャツっていくつかパターンがあるんですけど、
はい。
すごくこう、絵というか、図柄として綺麗なタイプ？
はい。
っていう、手書きっぽいタイプと、あと、染め物とかね、模様として綺麗なタイプ、
うん、
っていう、アート寄りというか、
はい。
のやつと、あと、よくある、こう、面白系、
うん、
うん。ダジャレが書いてあったりとか、
うん。
こう豚をトンって読ませて、
ビトンとかね。
とかね、そういう感じのタイプ、
はい。
があって、
うん、うん。
私がお手伝いしている、その科学 T シャツは、
はい。
まあ、科学ネタというか、例えば、こう、ベンゼン管が書いてあるやつだったり。
はい。
あとは、お天気記号が書いてあるやつだったり。
うんうんうん。
お天気記号のやつは、何回だっけ？プレゼント企画にも使ったんですけど。
はい。そうですね。
うん。そんなのをこう、かけてると、前を通ってニヤって笑って通り過ぎてる人がいて。
うん。
なんかね、それちょっと嬉しくてですね。
そうですね。その、関心なく通り過ぎる、まあ、買うが最終目標かもしれないけど、ちょっと、そういう、なんだろう、人の関心を引くってところでも、ある意味成功になりますよね、そういうデザインは。
そうで、ちょっとね、ダジャレのやつも、面白いっちゃ面白いんだけど、
はい。
やっぱ、それと違って、この番組って、あれじゃないですか、理科っぽい見方をしてみようっていうのがポイントの番組じゃないですか。
はい。
で、その科学 T シャツを見ると、あ、なんか昔、理科の時間にやったわとかさ。
うん。
あ、科学で見たけどなんだっけあれとか。必ずね、こう、指3本出して、フレミングだっけとかっていう人が必ずいるんですよ。
右ネジの法則ってやつですね。やりますね、これは。は
い、右ネジの法則っていう T シャツを売ってるんだけど、
はい。
フレミングの右手の法則とか左手の法則は売ってないよね。
うん。
で、なんかね、その辺を、なんか、ごにょごにょしてく人がいて、
うん。
なんとなくこう、理科っぽいったら変だけど、
うん。
そういうのを思い出してくれたんだろうなっていう感じがあるのが、ちょっと面白くて。
うん、うん。
なんかね、最近、こう、お話ししてるのは、その一緒に作ってるデザインの人とお話ししてるのは、はい、なんかね、理科とか科学とか物理とかで、必ずやったキーワードが出てんだけど、
はい、
なんだっけあれっていうのが結構面白いらしいということが分かって、で、
必ずやったキーワードが出ているけどなんだっけ、例えばそのフレミングの右手の法則っていうのはこう言葉としては覚えてるけどなんだっけってことですか。
そうそうそうそう。
ああ、
右ネジの法則とかね。
結構あるよね。根典永年資材法とかね。
あ、そうそうそうそうそうそう。
なんかこれ知ってるけど何っていう。
対法律令とかでしょ。
ああ、対正法官。これはよく聞くか。
そうで、今回の新作は、
うん、
必須アミノ酸っていうので、
お
アミノ酸の構造式と名前が並んでる。構造式も
なんだっけ、リジン、バリン、トリプトファン、プトレマイシンじゃねえな。
薬になって
る。なんか、
そういうのが、そういうのを出しとくと、
ちょっと悔しい、ちょっと待って、ちょっと待って、え、なんだっけ、必須アミノ酸。
そうそう。
あの、覚え方があったというか、あの、なんかリズミカルに覚えた気がする。
そうなんですよ。っていうのを見ると、みんな、こう、あーって言って、なんだっけって言いながら、こう。
わかった。ロイシン、イソロイシン、リジン、バリンにトリプトファン、フェニルアラニン、ミチオニンスレオニン。
9個だっけ？
わかんない。あ、9個だ。うん。
そうそうそう。っていうのとかが結構ウケる。
いやー、なんかすっごい久しぶりだ。
で、結構ね、面白いのは、自分では、欲しくないけど、
うん、
ご贈答にっていう人が結構
いる。ああ、はいはいはい。
あの人好きなはずっていう。
くすっと笑ったこの気分はあの人にもってやつですよね。
まあ、教授に買っていくとか、友達に買っていくとか、旦那に買っていくとか。
教授すごいな。
そういう感じの、なんかね、贈り物需要があって、
うん、
写真撮っていいですかっていうのの8割ぐらいは、こういうのあるんだけど欲しいでしょっていうのをメッセージで送ってる感じがします。
ああ、で、買ってきてってですね。
そう。で、L サイズください。あの L サイズだと大きいと思うんですけど、いや、私が着るんじゃないんで。とかっていうのを、やってきて、たくさん売れました。
おー、素晴らしい。
そうなんですよ。あの、科学 T シャツで検索すると、科学はあれね、サイエンスの科学ね。
うん。
ケミカルじゃなくて。で、検索すると多分 Amazon のプロモーションのリンクの次ぐらいに出てくるんじゃないかと思います。
はい。
はい。まあ、そんな感じで、私がデザインしてるわけじゃないですが、T シャツ売ってまして。
はい。
というわけで私がお手伝いしている、価格 T シャツ屋さんは、6月30日、7月1日のクリエイターズマーケット、名古屋かな？なんとかってところ、ポートメッセ、名古屋だっけな。とかっていうところでやりますんで、行く方は覗いてみてください。
そこには吉谷さんは行かないんですね。
今んとこ行かないんですけど、
うん、
もしかしたら、5% ぐらいの確率で行くかもしれません。
5%？
結構ね、高速道路夜中走るタイプの行き帰りなんで。
ああ、電車ではなく。
そうなんですよ。
うん
っていう、高速代が割引になる時間帯に、T シャツを積んだ車で走るというね。
なるほど。
なので、私は行く可能性は低いですが、ゼロではないっていう感じです。
声がかかったら、まあ、っていう感じですね。
なんかね、一番、乗りが良ければ、一日お手伝いして、一日は、名古屋のあたりを回って一緒に行き帰りするっていうのとかも考えたんですけど、その時の自分の忙しさとか体力の残ってる度でちょっと考えなきゃいけないかなと思っています。
なるほど。まあでも T シャツそのものは、そこで発売されることは決まっているので、
多分、
ご興味がある方は。 うん、クスッと笑いに来るだけでも OK。
クスッと笑いに来るだけでもいいです。多分ですね。
なんだったら写真撮って SNS に拡散って感じ？
はい。あの、必須アミノさんの T シャツあると思うんで。
はい。
はい。
私でも覚えたのなんか8種類でしたね。
あ、そう。
1個入ってない
。あ、科学 T シャツあった。ブースナンバー C の173だそうです。
では、ぜひそこに。
はい。ということで、今日はですね、6月の天文現象のお話をしようと思っています。
はい。
だんだんね、夜が短くなってまして、6月は一番夜が短い時期。
え、そうなんですか？
昼間が長い。夏至がありますからね。
おぉ。
なので、夜更かししないと星が見えないかもしれませんが、
夜更かしは得意です。
なのでその辺は、ちょっと夜になるのが遅いですが、うまい時間を作って見てみてください。
はい、
はい、ということで本編では6月の天文現象をお話しします。
はい、よろしくお願いします。
こんにちは、村内プロジェクトのゆうなです。今週の村内ブログは、前回お話しした影絵のぼり美術館の紹介できなかった展示作品とグルメ情報を載せています。ぜひご覧ください。村内プロジェクトのウェブサイトは sonnai.com sonnai.com です。以上、ゆうなでした。
そうだそうだ。
ん？
星の話をする前に、ですね、5月に入ってなんですけど、トロンさんという方からメールをいただいていて、
はい。
前々回？前々回？
まあ
私が
過去回で
、
はい。
足利フラワーパークっていうところで、
うん、
ハンカチの木を見ましたっていう話をしたかもしれないんですけど、
はい。
そちらの着せずして、ハンカチの木を見ましたっていう写真を送っていただきまして。
ハンカチがいっぱい干してありましたね。
そんな感じだったん
ですよ。あれだけ干すの大変でしたね。大変ですよね。
大変大変。
わさーっと。
そうなんです。私が見た時には、ちらほらしか、その木は、まあ、咲いてなかったというか、そんなにたくさんは。
でも送っていただいた写真は、なんていうのかな、バサーっていう。
そう。
頑張って干しましたって感じですよね。
そう、たくさん干してある感じで、
はい、
そう言われてみるとハンカチの木だなっていう感じの写真を送っていただいております。
はい、ありがとうございます、はい。
ありがとうございます。他にもね、お花の写真とか結構たくさんいただくので。
ノーズ？
違います。フラワー。
一時、私、目の写真撮りまくったことがあった。
どっちの？
愛。
愛？
うん、
新目じゃなくて。
本当に愛。目の写真を撮って、うん、で、いろんな人の写真を撮って、
はい、
一枚のやつにプリントアウトして、
はい、
誰の目だって。
それは、眉とか目のお化粧のサンプルを撮るわけじゃなくて、
ではなく、単に遊びで。
なんか、睨まれてる感じがして怖いな。
あ、その写真？
写真。
あ、でも、なんだろう。写真撮りまーすって感じで、なんていうのかな。遊びながら撮ってたから、大抵、笑ってる。
あー、そうですか。ということで。
面白いですよ、目だけっていうのも。
そうですね。
はい。
はい。ちょっと割り込みの話題でございました。
花だけ。
花だけ。
はい。
ではですね、6月の天文現象のお話をしようと思います。
はい。
6月、ちょっと前に木星が小を迎えて、
小ですか、
地球から見て太陽と反対側に行きますよっていう話をしたんですが、
はい、
6月の大きいお話としては土星が小の位置に来ます。
おお。
で、火星、土星、木星が見やすくなりますよっていうのが、6月のポイントです。
はい、
ということでいつもの通りまず月の満ち欠けのお話をしようと思っています。
はい、
まず満月ですが5月の29日が満月、
はい、 で、5月からですね。
そうですね。この配信25日のはずなので。
はい。
で、6月の14日が新月。
はい。
で、6月の28日が満月。
はい。
で、6月の14日の新月で、旧暦の5月が始まります。
おお。
で、今。
旧暦の5月は何ですか？
子
供の端午の節句？
さつき？端午の節句も、まあ、旧暦で言うんだったら5月5日だよね。
うん。じゃあ、かしわ餅。
そうですね。もうかしわ餅、分かった感じです。星あん
と粒あん。あ、もう食べましたよ。
お。星あんと粒あん？
え？うん、どっちが好きですか？
ね、味噌あんっていうのもあって。
うん。
かしわ餅は味噌あんも結構出てますよね。
へぇ。
そうなんですよ。で、今、この配信をしている、5月の、15日ぐらいから始まる月、はい、旧暦の月ね、対陰暦の1ヶ月は、今年の、イスラム暦って言うと、ラマダンの月にあたります。
え、そうなんですか？
うん。
一番昼が長い時期。
そうですね。
に、ラマダンは結構しんどいやつですね。
結構しんどいと思います。で、前もお話したことあるんですけど、イスラム暦は、イスラムのカレンダーは、純粋に対陰暦で、1年、月の運行で12ヶ月分なんで、
はい。
普通のカレンダーの365日よりも11日ぐらいだいたい足りないのね。
うん。
だから、同じ月がだんだん毎年毎年ずれていく。
はい。
なので、ラマダンの月っていうのも毎年11日ずつずれていくんで、
はい、
冬になったり春になったり夏になったりっていうのがあって、今年は一番こう一番でもないか、結構日が長い時で、
うん、
ラマダンの時期は、夜日が暮れて日没から、日の出までは食べたり飲んだりしていいけど、昼間はダメなんだよね。
そうですね。お水もダメなんでしたっけ？
お水も飲まない。
ああ。まあ、例外というかね、病気の人とか、ちっちゃい子供、うん、妊娠中の女性とか、そういうもの、方々がね、まあ、別にやらなくても大丈夫っていうことらしいですけど、結構、だから、ね、なんとなくラマダンやると痩せそうだけど、実は夜にデカ食いをするから太るって聞きますね。
そうらしいです。ということで、対陰暦の暦を使っているところでは、そんなことが起こっておりまして、
はい、
6月の14日の、新月、
はい、
で実際にはね、なんとかな、天文現象的な新月と少し、イスラム暦はずれるんですけど、
うん、
そのくらいから始まる月でラマダン明けになって、ちょっとしたお祭りになるっていうことが起きます。
はい。はい。
はい。で、もう一つ。さっき言った、夏至。
夏至夏至。
今年は6月の21日が夏至になります。
はい。
東京だと日の出が4時25分。日の入りが、夜7時1分、19時1分。ということで、
結構夜遅くまで明るい。
そうですね。日の入りの時でもまだある程度明るいので、
うん、
とても、なんかね、中学校の頃は部活が7時ぐらいまであった気がするな、夏は。
へぇー。あ、私そうだ、中1の時はバドミントン部だったから地下の体育館だったし。
地下の体育館。体育館の地下というか、あれね、日が入んないとこね。
そうそうそうそう。で、その後は文化系のクラブに変えたから、まあ、どっちしろあんまり関係ないな。
そうですか。ということで、夏至が、6月21日です。
はい。
で、惑星の動きですけれども、
うん。
水星は太陽の向こう側にいるので、ほとんど見えません。
おー、
6月も月末になってくると、夕方頃に少しずつ見えるようになってきます。
うん。
で、金星は、宵の明星、日暮れに西の空に見えて、夜9時過ぎぐらいまで出てるかな。
お
なので、金星は今年は秋まで、 宵の明星として見やすいので、ぜひ一番星探してみてください。
はい。
はい、で、木星も見頃で、日暮れにはもう、南の空というよりは南東ぐらいに見えるのかな。
うん。
で、南を通って夜中2時過ぎに沈みます。
うん、じゃあ一番いい時間帯に空にあるわけですね。
そうですね。で、はい、その後に、土星が出てきます。土星は小になるのが6月の27日。
はい。
6月の27日なので、この日には太陽と丸々反対方向にいます。
はい。
なので、ほぼ、そうですね。日が沈むと東の空から出てきて、真夜中に南中して、明け方に沈むっていう感じになりますね。
一晩中って感じですね。
はい。5月の下旬だと、0時過ぎ、6月の中旬過ぎだと夜10時頃に、真南に見える感じになるのかな。
うん。
はい。ということで、土星は、見頃です。
はい。
で、それについて火星が出てきます。火星は夜10時ぐらいに、姿を現して、
はい、
朝方まで見えているという状態なので、うん、午前0時ぐらいになると、うん、火星、木星、土星がそれぞれそこそこ見やすい状態になっているので、夕方から見ていると、うん、金星が輝き始めて沈むのと、うん、時にはもう木星が見えて、木星をしばらく見てると土星が出てきて、風が出てきてということで、今年の夏は、惑星の観察がしやすい。賑
やかですね。
そうですね。
はい。
状態です。で、土星が小、つまり、地球から見て太陽の反対側にほぼあるので、
はい、
土星と月が近づくのは6月の28日。
はい。
満月の日ですね。
うん、
で、木星と近いのは、6月の24日。
はい。
で、火星と近いのは、6月の3日。
うん。
で、金星と近いのは、6月の16日かな。
はい。
ということで、月と惑星が、ちらほら見えるという感じになっています。あとですね、星空としては春の星座というやつがだんだん真南からちょっと西に動いてきて、うん、
はい、
夜8時とか9時だと、真南にアルクトゥールスっていう、一等星が、よく見えて、そこからスピカっていうのと、レグルスもあるんですけれども、獅子座のデネボラというのが大きい三角形を、になっているのがよく見えるんじゃないかと思います。
はい。
で、探し方はね、春の大極点って言って、ほぼ天頂に近いところにある北斗七星の飛尺の絵の方ね、持つ方ねを斜めにというか、曲線で伸ばしていくとアルクトゥールス、その先にスピカがあって、アルクトゥールスとスピカから見て、南の空にあるときには右側ね、西側にあるのが、デネボラになっています。ということで、その辺の、星が見やすくなっているのと、夏の星座がだんだん東の空に見え始めます。
はい。
なのでベガとかが、見えるんじゃないかな。こと座のベガが明るいのが、東の空にだんだん見えてきて、夜遅くなってくると、はい、夏の大三角、ベガ、デネブ、アルタイルっていうのと、あとはですね、空が暗いところであれば天の川も見えるようになるんじゃないかと思います。
いいですね。
あとはあれかな、サソリ座かな、なんとなく見やすいというか分かりやすいのは、
はい、
はい。あとはさっき言った、金星、木星、
はい、
土星、火星というのがだんだん見えるようになるっていうのが、うん、6月の星空になっています。
お
い、はい、だんだんね、夏っぽい星たちが、見えるようになってくるので、春から夏へっていう変化が見られるんじゃないかと思います。
お
い、もうね、明け方には、 夏の大三角が、南の方に上がってきて、明け方の空、だんだん日が昇ってくるっていう感じなので、本格的にね、星を見に行くような方は、遅くまで粘ると、夏の大三角、あと天の川っていうのが、昇ってくるのが見られるんじゃないかと思います。なんとなくね、私も夏休みには1回ぐらい、どこだっけ、長野県で、スキー場とかで星の観察をしてくれるとかあるんだよね。なんかね、星が一番よく見える村っていう風に。
原村？
原村じゃないとこなんですよ。原村もね、
私が、
星祭りとかあるんですけど。
私が行って、うまく見れなかったところ、どこだっけ？
そこじゃないです。
あっち村の方じゃなくて。
それは、入笠山じゃなかった。
山の名前覚えてないな。
で、日本一星の綺麗な、村というふうに認定されたのは、あち村っていうとこかな。ちょっとね、関東地方側から、関東地方からは行きにくくて、名古屋の方から近いところにあるんですけど、あち村。
真ん中ぐらいじゃない？
南の方、長野県。
うん、うん。中央道でゴーンと、曲がっていく感じですよ。
そう、曲がった後ですね。
はい。
はい。
あのあたりって、はい、なんだっけな、花桃？
はい。
っていう木があって、一つの木に白とピンクと、
はいはい、ありますね。
あと、そうなんかいろんな色の花が咲いてすごく綺麗なんですね。
おー。
うん。
ということで、夏の計画というか、星を見に行く計画を立てたいなと思っております。
はい。
なんかね、東京の上野にある国立科学博物館では、うん、月に2回、第1、第3、金曜日かな？に星空観察会っていうのやってるんですけど、
はい。
なんかね、1ヶ月前に募集がかかるんだけど、
うん。
定員100名で、募集してる日の午前中に埋まっちゃうらしいっていう先着が。
すごい。すごい。
そうなんですよ。で、行ってみようかなと思うんだけど、なんとなく一月先の金曜日の夕方に、仕事が終わって帰れるのかどうかわからないっていうのがありまして、なかなか申し込んでないんですけど。
でも結構人気があるんですね。
人気ありますね。あとは、この前のゴールデンウィークも、群馬天文台を寄ってきました。
群馬ちゃん。
木星見せてもらいましたよ。群馬ちゃんはいなかったけど。
あら、残念。
早寝なんじゃないですかね、群馬ちゃんね。
そっか、良い子だからね。
か、違うところでお仕事してたか。
ぐまちゃんに会いたい。
ぐまちゃん、まあまあ可愛いですよ。
うん。可愛いですね。
ということで、6月は、夜は短いですが、たくさんの惑星が見え始める、月で、夏から秋まで、金星、火星、木星、土星とか見えるはずなので、星を見に行く、計画を立ててみてはいかがでしょうか。
はい。
はい。ということで、そんな理科の時間はこの辺にしたいと思います、私たちの番組では皆さんからのメッセージをお待ちしております、メールの宛先は lika@0438.jp rika@0438.jp です。また、私たちの、番組はそんないプロジェクトというグループで配信しておりまして、そんな理科の時間の他に、そんなことないっしょ、そんな雑貨店、そんなビーズの時間などの番組を配信しております。ポッドキャストを聞くアプリでも見つかると思うんですけれども、私たちのウェブサイト、そんない .com、sonnai.com のサイトから、今配信している番組、また過去の番組まで全て聞けるようになっております。遊びに来てください。
遊びに来てください。
はい。また、ウェブサイトからメッセージを送っていただくこともできます。あとですね、YouTube での番組配信や、Twitter での情報配信もしておりますので、そんない P、またはそんないプロジェクトで検索してみてください。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
そうなんですよね。これ、いつも決まり文句で言っていて、
はあ、
ずっと聞いていただいている方は、大して情報量がないなと思ってるんですけれども、
はい。
ぜひね、昔の、回とかを聞いて、 去年も同じようなこと言ってるんじゃないかと思うんで、うん、星取る案内とかね。
ああ、なるほど。確かに。
ね、
ああ、そうね。一年経てば、そうですよね。
そうなんですよ。なので、同じこと言ってんなっていうのを確認できるかもしれません。
そんなこと言っちゃっていいんですか？
あ、いいですよ。
あ、そうですか。
はい。ということで、そんな理科の時間第263回、この辺にしたいと思います。お送りいたしましたのは、吉安と、
香里でした。
それでは皆さん、次回の配信でまたお会いしましょう。さようなら。
ごきげんよう。